デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペルの牧師今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださる素晴らしい神様でございます。今朝もご一緒に聖書の言葉から神様の語りかけをいただいてまいりましょう。本日の聖書箇所はヨハネの手紙の第3、8章の8節から15節です。本日の主題は善を行うです。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
ヨハネの手紙第3、1章8節から15節。私たちはこのような人々を受け入れるべきです。そうすれば、私たちは真理のために働く道路者となれます。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちを受け入れません。ですから、私が言ったなら、彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことがないものです。
本日共にお読みしました箇所から、善を行うという主題で御言葉をいただいていきたいと思います。今日共にお読みしましたヨハネの手紙第3では、長老からガイオという人物に書かれた体裁が整えられています。おそらくガイオというのは教会の中心人物であり、またこの長老というのは、そのガイオの属している教会、その地域の周辺の複数の教会を指導する、そのような立場であった方でありましょう。その長老から教会内の問題についての内容になっています。今日の箇所からわかる教会内の問題というものは、8節のこのような人たちに関することですと書かれています。このような人たちというのは、まあ、その前の聖書箇所を見ますと、皆のために旅に出た人、つまり現代で言うと、巡回伝道者のような人たちであったのでしょう。いろいろな教会を回って、キリストを述べ伝える働きをしていたと思われます。まあ、使徒パウロのように、いろんな教会を回って、クリスチャンたちを励ましたのでありましょうし、また、現代で言う伝道集会のようなものも、開いていたかもしれません。ところが、そのような巡回伝道者たちを受け入れない人たちがいる。つまり、外部の人たちを、まあ、受け入れない。まあ、それが、新改訳聖書では、デオテレベスというふうな名前で書かれてありますが、であったようでございます。そのような外部からの伝道者たちを受け入れず、また、そういう人たちを歓迎しようとするような、教会の中、メンバーに対しても、まあ、邪魔をしたりですね、追い出したりしようとする人たちがいるというのでありました。そのような対立というものが、この初期の教会の中にもあったということが、この手紙からわかるわけでございます。まあ、残念なことではありますが、まあ、神様が支配しておられると言いましょうか、キリスト者が集う教会の中においても、このような対立、考え方や物の見方や価値観が違う人たちの中にある対立というものがあったようでございます。自分と意見の違う人たちを排除するというような動きというものは、何も世間の企業やまた政府の行政の中でとか、そういった世間の組織体だけではなくて、まあキリスト者が集う教会の中にもそのような対立の問題というものがあったようでございます。そしてさらにその内容というものが、ある意味その人たちにとって真理と真理に関わるものであったのはなおさらでありましょう。自分たちが正義だ、自分たちが正しい、 自分たちの握っている真理が全てだというふうに握ってしまうと、まあ、そうでない人たちは間違っている。ね。まあ、いわば、異端と言われるような人たちになってしまうわけでございますから、なおさらその対立は深まり、ましてや教会の中に入れる、そこで、何か御用してもらうというのは、まあ、許せないというふうになってしまったのでありましょう。しかし、まあ、この長老も言っておりますけれども、何をもって正義というのか、何をもって真理とするのでしょうか。実はそれが本当に分かっていらっしゃるのは、まあ、神様だけでございますし、それは神の領域のことであって、人間がそれを、これだけが真理だ、これが正義だと言い切ることはできないのでございます。もちろん、自分が正義だと信じていることがあったり、真理だと信じることがあることは非常に大切ですし、それを重要視することは、まあ、とても、まあ、普通のことでありましょう。しかし、それと違う人がいたからといって、自分たちと言ってることと異なることを信じている人たちがいるからといって、それが間違いであると決めつけたりすることは良くないことなのでございます。もしかしたらその人たちも別の真理を神様からいただいているかもしれないからでございます。私たちは神様ではないので、全ての真理を掴んでいるわけではありません。たとえ神様についてのことであったとしても、まあ何かしらを知っていると言っても、その一部、神様について全部を知っているわけではないのです。ですから、イエス様は言われました。ね、人を裁くな。私たちが決めつけてしまったり、思い込んだりすることは非常に危険なのでございます。自分たちは正しい、相手は間違っていると決めつけたり、思い込んだりすることは非常に危険だ。なぜなら、人は絶対ではありませんし、また人はコロコロコロコロ変わっていくものだからでございます。昨日まで正しいと思っていた事柄が、今日からは正しくないということになりかねない。まあ、今、コロナ禍というような状態にありますけれども、こうやって、もう、いろいろなコロナ禍に対するいろいろな施策というものが次々と考えられているわけでございますが、それについても、ね、昨日まで正しいと思っていた政策が、次の日には間違っているというふうになっていることも、やっぱりコロコロ変わっていることもよくあるわけでございます。つまり、その時の状況や、また環境によって、また事態の変化によって、何が正しいのかということも、実は変わっていくものなのだ。もちろん、真理は変わりません。神様が与えてくださる、その真理というものは、本当に変わらない、変わらないから真理というわけでございますが、しかし、それを受け取る人間は変わりやすい。コロコロ変わっていく相対的な存在なのでございます。絶対的な真理を掴んだとしても、それを語るときには、例えば日本人であれば日本語にして語らなければならないわけでございまして。もうそこからもう、もはや、その真理の内容というものに幅ができてしまっているわけですね。そして、まあ、現代社会は多様性というものが非常に重要視され、いろいろな価値観を大切にしようというような流れになってきています。そういったいろんな考え方があることを大切にしよう。しかしですね、人間社会というのはそのような価値観の違いがぶつくり合う世界でございましてですね、多様性が叫ばれれば叫ばれるほどその対立やまた分裂というものは避けられないような状態になってきているのでございます。では、どうしたらいいのでしょうか。聖書は明確に語っています。11節、愛する者よ、悪いことではなく、良いことを見習ってください。善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人ですと語り、善を行うということを、この聖書は教えているのでございます。そう、いろいろな価値観や物の見方や考え方というものがあるけれど、それよりも優先しなければならないのは何かというと、善を行うということでございます。それは自分と意見が違う、もしくは対立するような人に対してであったとしても、善を行っていく。 イエス様も言われました。ね、迫害する者たちのために敵を愛せよ。ね、祈れ。敵を愛せよと語られたのでございます。間違っても、対立する人たちを排除したり、自分と意見が違うからといって、その人たちがいなくなれば、自分たちの思うようにできるというような考え方や、また、対立する人たちからまた何かされたときに、ね、害を及ばされたときに、それに仕返しをするというようなことは絶対してはならないのでございます。悪に対して悪を持って臨むのではなくて、悪に対して善を持って勝てと聖書は語っているではありませんか。また、復讐するは私のすること。たとえ、私たちが何か被害に遭うことがあったとしても、その対立によって何かひどい目に遭わされるようなことがあったとしても、自らの手で仕返しをしようとしたり、復讐しようとしたりしてはならないのだ。まあ、日本人は、この手の仕返しと言いましょうか、復讐と言いましょうか、まあ、仇討ちというようなものが、大好きでございますからですね。まあ、何か悪い奴がいて、相手が悪いんだ。だから、彼に天誅天罰を食らわすんだ。ね、古くは、功労主のですね、忠臣蔵の物語から、また、現代に至るならば、まあ、ドラマでですね、必殺仕事人というような、そのようなものがもてはやされたり、ね、やられたらやり返す、倍返しだってね、数年前に流行ったセリフがありますけれども、そのような完全懲悪、ね、相手は悪くてこっちが正しい。だから、相手をやっつけてもいいんだ、復讐してもいいんだ、仕返しをしてもいいんだ、そのような事柄というものが、やはり人々の心を引きつけるわけですね。もちろん、ドラマの中であったり、テレビの中で、映画の中で、フィクションの世界でそれを楽しむのは自由でございますが、それを現実の社会にね、持ち込んでしまうと、それは大変不幸な結果ということを、結果というものを生み出すわけですね。日本のことわざにも、人を呪わば穴二つ、ね。人を呪う、仕返しをする、復讐をすると、それはもう相手も落ちるかもしれないけれど、自分も落ちてしまいますよ。悪に対して悪を持って歯向かえば、それは自分をも不幸にしてしまう。まさに復讐の連鎖、負の連鎖というものが現代の世界にも覆っているのではないでしょうか。聖書は明確に言います。相手を愛しなさい。相手を許しなさい。相手を受け止めなさい。たとえ相手の意見が違ったとしても、対立していたとしても、そういったことがあったとしても、その人の存在を否定したり、その人の存在を亡き者にするというような働きかけではなくて、また何か、ですね、被害を被ったから仕返しをするんだというあり方ではなくて、相手を許し、そして相手を受け入れ、相手を愛する。聖書はそのように教えているわけでございます。それがまさしく善を行えということに他なりません。まあでも日本人は愛するというと何か相手とね、じゃあ仲良くしなければならないのか、ね、気の合わない人、ね、意見が合わない人、ね、そういう人も、相手が何かひどいことをする、そういった人に対してもその人と何か仲良くしなければならない、好きにならなければならない、まあそのように考えているところがあるわけでございますが、聖書が語る愛というのはちょっと違いますね。コリントの手紙にはこうあります。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立つ、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。まず、愛するということは最初は何かというと、忍耐強いと書かれているわけですね。つまり、相手を何か好きになったり仲良くしなければならないということではなくて、まあ、我慢する。忍耐する。それも愛することなのだ。何か悪口を言われた時に悪口で返しそうになる、それをぐっと我慢する。それも、ある意味愛することなんですよ、と聖書は教えているわけでございます。ですから、まあ私たち、何か、ね、何か気の合わない、ムカつく人とね、仲良くしなければ、この人とね、愛さなければならないということではなくて、時には、そうやって、我慢する、ね。距離を取る、ね。そこは知恵を持って対応することが必要でございます、ね。 例えば相手が無視をしてきた。ね、その時私たちはどうするでしょうか。相手が無視をするんだ、こっちも無視をしよう。じゃなくて、ね、愛は礼を叱せず、ね。たとえ相手が無視をしようとも、こちらからは挨拶をする。ね、いいことしてもらったらありがとうというお礼を言う。ね、そんな礼を叱しない態度というのも、それは愛することなのだよとですね、聖書は教えているわけでございます。私たちの生きている世の中においては、様々なことが起こるわけでございますね。ね、いろんな人がいます。気が合わない人、ね、時には意見が対立する人もいるかもしれません。また、害を及ぼしてくるような、そのような相手もいることでありましょう。もちろんその人たちに対する対応というのは、一筋縄でいかない、いろんなケースバイケースで対応していかなければなりませんが、何よりも私たちが優先すべきは、善を行う。つまりその人を愛する。その方も神様の作られた大切な存在だと。まあ生きることを許された大切な存在だとして、相手を受け止めていくことが大切です。ね、間違っても自分で仕返しをしたり、ね、その存在を抹消しようとしたり、無視をしようとしたりしてはなりません。私たちは、この方も神様に愛されている存在として受け入れ、ね、復讐するは神様のなさることだ。ね、それを良し悪しは神様がちゃんとつけてくださるのだから、私が手を出すべきことではないとですね、受け止め、私たちがなすことは善を行うこと。相手を悪と決めつけるのではなくて、その存在を受け入れ、愛していくというあり方なのでございます。単に敵と断じて裁いてしまうのではなくて、その方の存在を受け入れ、許し、愛するものとなりましょう。その人の意見とその人の存在そのものは別だからです。ね、意見は変わる。ね、気持ちもコロコロ変わっていくのが人でありますから、まあ、その人とその存在とその考えや思考というものをね、くっつけて評価するのはやめましょう。ね、この方も神の作品であるという、ね、神の作られた存在であるという聖書の語るその価値観を持ってその方を見ていくものとなのではありませんか。今日一日いろんな方と出会うことがあるでしょう。もしかしたら対立している。もしかしたら意見の合わない。もしかしたら気の合わない人もいるかもしれません。またこちらに何かですね、害を及ぼす人が現れるかもしれません。でもその時も復讐するは神様のこと。裁かない。ね。決めつけたり思い込みで判断するのではなくて、ね、それは神様のなさることだ。私のすることはその方を愛することだ。受け止めることだ。存在を認めることだとですね、神様からの語りかけを思い起こし、善を行うものとなりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝します。今日もこうして新しい朝と新しい命が与えられていることをありがとうございます。私たちの生きている世界には私と意見の合わない人がいます。いろんな価値観や物の見方、考え方、思想があります。でも、それと自分と合わないからといって、自分と違うからといって、そういった人たちを裁いてしまったり、また、悪だと決めつけてしまう、そのような、あり方から解放してくださいますようにお願いをします。復讐するは神様の私のすること。それは神様をなさることだ。そのように受け止め、私たちがするのは、そういった思考や意見の違いを超えて、対立を超えて、その方を愛すること、善を行うこと。そのことを実践していくことができるように、主をどうぞ助けてください。このデボション TV をご覧になっているお一人お一人の上に豊かにありますように、信じて主イエスキリストの尊い御名によって祝福をお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。